それでは平和の祈りを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
どうも。まず読む前に、2つのことについてご一緒に考えてみたいと思いますが、明日は志願式ですね。志願式、皆さんがもうしましたし、それについて、そのもう一度その意味について考えてみたいと思います。今のところには、洗礼にはこの4つのステップがあるんです。一つは入門式、それから志願式、それから洗礼式、それから献身式。献身式はコンフィーメーションという英語で、コンフィーメーションですから確認する。この4つがあります。実は昔一つだけだったんですね。洗礼式です。ですから入門式と志願式はあまりしなかった。私は、ちなみに私は昨日56年前に日本に来ました。ちょうど昨日でした。65年前に。皆さん どこにいたのかなと。どこにもいない人が多いでしょう。とにかくその前はこの洗礼式はただストレートに洗礼式だった。しかも昔献身式も洗礼式の一つの部分として認められ、思われてたので一緒に咲く。ですから洗礼だけです。その中には献身式も言われて、今は別4つの、心理学的にも4つのステップがあった方が実感するのではないかと思います。いまだに洗礼式を、洗礼を授けるときには、司祭が、献身式を授けることもできます。理由がある。私もできるけどあまりしたくないというのは、しつかいたようにこの4つのことは、まず入門式は富士山に登るということですね。富士吉田行きの電車に乗るのは入門式。富士吉田に降りて五合目行きのバスに乗る、これは志願式、明日のこと。3番目は五合目で洗礼を受ける、それから歩き出す。で、6合目か7合目あたりに献身式です。伸びり続けるために力をつけて、そういうふうになってます。ですから、一緒に捧げて、例えば理由があれば、ある人は一緒にしてくださいとぜひ頼むときにはしますし、あるいは理由がある、例えば病気で、早いうちにした方がいいとか、あるいは外国に行く仕事で、外国内で、例えばサウディアラビアにいる、そこでは洗礼受けるのは難しい、そのような理由であればするけど、さもなければ私は至極的な理由で伸ばした方がいいと思います。ボルが出てからもう一度コンフィメーションする。最初から全部で作るとあんまり意識しないので、はい。ではその時には洗礼、入門式の時には油をいただかないと。後の3つには油を授ける。それについて話したいと思います。明日 私皆さんに前は授けた時には救いの油を受けなさいと言って授けるんです。救いところが救いというのは広い意味で救い、もっと具体的に言えば油の意味は、これです。油は、まず入門式アスタの志願式の時には、油の意味は清めと熱意を、洗礼を受けるための熱意を授けるんですね。この洗礼式にも献身式にも油を受けるけど、同じ油です。ただ、なんですか、識別する、性別するために使う言葉と、そして目的は違う。だから別のところに置くんです。洗礼、病人の秘跡、そのための油、そして、献身式のために。志願式のための特別な油はない。洗礼式と同じですけど、まあ、もっと軽い意味で洗礼。で、油の意味は何かというと、やっぱりメシアというヘブライ語の意味は油を受けた方、油を受けた方、それはメシア、ギリシア語では、じゃあヘブライ語では、今度ギリシア語ではクリスマは油、クリスマで、イエスがクリスマを受けたので、イエス・キリストというんですね。キリスト・クリスマを受けで、ですからクリスマは何をするのは、救いというけども、もうちょっと具体的に言えば、救いはあなたを性別させる油、人を英語で言うと consecrate 聖なるものにする、性別する、性別させる油、神のものにする。癒しの病人の秘跡はもちろん別、それは癒しを求める、癒しと体の健康と心の健康、心の元気、そして油の本当の意味は転職を与える。転職というのは使命、ミッションを授ける、それは本当の意味です。ミッションを授ける、その意味をちょっと読んでみましょう。イエス・キリストの場合、ルカ4章18から20まで、ルカ4章18から20までにしてください。20節から、ルカ4章18から20節まで、はい、お願いします。
ナザレで受け入れられない。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。会堂にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。
ということですね。キリストのミッションは聖霊いただいて、このために油を受けたんです。つまり困ってる人、弱い人の、弱い立場の人を大切にして、悩んでる人を癒す、 そのために生きている。で、私たちが洗礼を受けるときに同じ油、同じ使命を、キリストと同じような使命をいただくんです。つまり何度も言うように、悩んでいる一人でも多くの人間が癒されるように、それは私たちのミッション。それは油をつけるときにそのミッションを受けるんですね。悩んでる人はただホームレスの人だけではなくて、全てのどこにもいつでも残念ながら困ってる人がいるので、やっぱり私たち人が助かるために人に使える、そのために油を受ける。それは天職、私たちの絵で、洗礼式の時にこの油をつける時には大体このようなことが言われるんです。あなたはキリストに属するものとなりました。で、キリストは祭司でした。祭司であるキリスト、司祭ですから、皆さんはミサに預かる時には司祭の仕事もしているはずです。ただ傍観者としてアウトサイダーとして眺めているのではなくて、捧げているんです。司祭の祈りを自分のものにして一緒に協力して捧げているんです。ミサの時だけではなくていつもですね。ミサをメインとして捧げる人は司祭ですね。その秘跡をいただいた人です。でも私たちみんなが、皆さんが協力している司祭、その転職、その使命をいただいている。そして預言者であるキリストに属することになる。預言者はいつかいたように昔の預言者と現在の預言者はただ将来のことを予告する、予言するということではなく て、深く見る、深さから将来が見える。深さからですから、状態、今の状態、いろんな状態がありますが、今の状態を深く見て、そしてその状態に対する神の望みを深く理解して、この2つね、その2つの問題を深く見て、その原因と解決を深く見て、そしてそれに対して神様の望みを深く見て合わせるようにする。その状態を神の望みに合わせようとする。そのために叫ぶんです。昔の預言者たちは神様が望んでいるのはこれなのに、ここではみんなこう逆のことをやってるんじゃないですか、やめろ、守りましょうという叫ぶんですね。叫ぶときには上に立っている人たちは嫌がる。その叫び声邪魔だ。だって上に立っている人はその不正な状態を利用して丸儲けしているので、それをやめろと言われると困ります。だから預言者たちを嫌っていたんです。で、預言者たちを殺していたんです。大預言者であるイエス・キリストはまさにその通りでした。言ったので殺された。で、私たちはそんな話すことはないかもしれませんけれども、深く状態を見て新聞を読むときにも、家庭問題、周りの問題、それを深く見て、それに対する神の望みを見て、それで将来が見える。そこで、それについてなるべく合わせるようにする。このために油を受けているんです。これができるために油を、キリストの使命に生きるものとなります。洗礼を受けるときにはそのキリストの使命に生きるものとなります。はい、まあ、ですからこれについて少し考えましょう。そしてルカの4章、もう一度ルカの4章18節から20節まで。
ナザレで受け入れられない。主の霊が私の上におられる。 貧しい人に福音を告げ知らせるため、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に対して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。
ありがとうございます。少し考えましょう。では続きます。もう一つの問題、聖書今読まないうちに、たまたまこの間死刑をの執行を待っている人を見合って、で一人がこう言った。なぜイスラエルならば聖書を、彼らが聖書を持ってくるんですね。なぜこの聖書を信じて理解してこれに従って生きると言ってるのに、なぜあのガザのことをすることができるんですか。なぜこの聖書、どうしてこの聖書があっても全然逆のことをするんですか。で、もちろんその聖書はユダヤ人たちに新約聖書は入ってないんですね。旧約聖書だけど、でもまた考えてみればロシアのプーチンなどは、ね、クリスチャンですね。クリスチャンです。新約聖書も信じています。それにもかかわらずそのような、どうしてこんなことが考えられるでしょうかという質問しましたね。なるほど、皆さんどう思いますか。いろんな意見があるでしょうけども、しかも私たちにも少し当てはまることです。そんな戦争を起こさない、そんなでっかいことはしないけれども、スケールを脅しまして、いろいろと悪いことをしているかもしれません。どうして聖書を読む人、どうしてミサに来る人、どうしてご聖体張りをする人は、こんな意地悪さ、こんな悪口、こんな噂、こんな、嫉妬心、こんな醜いやらせ、どうしてこんなことができるんでしょうか。どうしてこの裏切り行為をすることができる。これについてどう思いますか、皆さん。私はちょっと考えてみたで、まあ三つか四つのことを言ってみますけど、一つはラテン語のことわざですけれども、まあ哲学、あのスコラ哲学の言葉ですけど、その言葉の意味をちょっと説明します。この水はね、入れ物に入る水はこの入れ物の形を取るでしょう。水がここに入るとこのボトルの形を取る。同じ水を茶碗に入れたら茶碗の形を取る、などなどですね。それです。ですから聖書は人の心に入って心の形を取る。同じ言葉を持って、自分がひねくれた形で受け入れるかということになります。しかもこのここに入る水が清い、でもこの入れ物が汚れていれば、この水が入る途端に汚れる。いつか笑い話なんだけど、スペインのまず安い飲み屋で、人がカウンターでワインくださいってワインのコップに入れて、ちょっとこのワインは汚れているよ、マスター、違いますよ、 ワイは汚れてない、汚れてるのはコップだけです。同じですね。コップが汚れていれば武道書も汚れているんです。ですから、汚れていれば汚れ、きれいな瓶だったらきれいに残る、その意味ですね。聖書は素晴らしい清い水でも、それを受け入れる人は汚れていれば全部汚れる。もう一つの意味も、もう一つの理由があると思います。私たちは都合のいいことを選んで、都合のいい意見を選んで、都合の悪い意見を無視する傾向があるでしょう。まさにこの通り、聖書の中には例えばこの言葉がありますね。目には目を、歯には歯を、それを掴んでガザを攻撃してるんですね。目には目を、歯には、書いてあるじゃないですか。他のことも書いてありますよ。復習してはいけないが、それを読まない。都合のいいことを選んで、私たちもそうでしょう。悪いことをするときにはいつも自分の悪いところを肯定している、そしてしている人がやたら多いです。その人の意見を集めれば何もかも正当化できます。3番目の一つがあります。その箇所の解釈も、間違った解釈、悪い解釈をする。例えば隣人を愛しなさい、これはあの当時のユダヤ人たちは非常にその通りだと非常に思っていたんです。ところが隣人とは何か、誰か、ここは違うんですね。あの時ので、 今もそう思っている人が多いけども、隣人、隣人というのは近くにいる人です。どういう意味で近くにいるかというと、血族の理由で同じ家族、同じ国、国です。同じ国の人たちは隣人です。外国人は敵、どうでもいい人です。その考え方です、ね、血族。もう一つの理由は好み、好み、自分が選ぶ人、友達、結婚の相手ので自分が好みによって選ぶ人、好み、そして利益、利益という理由で近くにいる人、同じ会社の人、同じ、野球チームの人、だから利益になる。ですから血族、好み、利益、この理由で近くにいる人は隣人です。他の人は外です。それに対してはイエス・キリストは違う通りです。隣人は誰かというと、良いサマリア人の汚れ、良いサマリア人の例え話の汚れ、それは隣人。あなたと広い意味で縁があって、そして困っている人、それはあなたを必要としている人、それは隣人。ですから同じ聖書の解釈も違う。都合のいい解釈すればいろんなことが許される。あの理由もありますよね。つまり私たちの中にはエゴとエゴイズムと傲慢の声が聞こえる、強く。それと同時に神の声、愛し合いなさいという声も聞こえる。愛し合いなさいという声は静かです。エゴイズムの声は強い。だから私たちはエゴイズムと傲慢の声を聞くようにしている。神の言葉を聖書に書いてあること、それよくない。聞くのは、聞こえるのはエゴイズムと傲慢だから戦争。もう一つの解釈についてもう一つ言われました。 今言ったのは隣人とは解釈、少しバックします。解釈の前にも神は唯一であるという言葉にも解釈が2つあります。で、あの時のユダヤ人たちはすごくこれを信じる。覚えてますか、イエス・キリストがちょうどさ、ヨイサマリア人の例え話の前にあの立法学者が聞くんです。隣人は誰ですか、じゃなくて一番大切な掟は何ですか、またどう思いますか。あのキリストが答える、聞きなさい、唯一である、唯一の神であるあなたの主を愛しなさい、心尽くしてね、唯一の神である主、ヤハベは主、唯一の神である主を愛しなさい。この唯一という言葉は、あの立法学者はその通り、その通りです。神様は唯一の神、つまりこの意味ですね、悪い意味です。唯一というのは唯一だけですし、そして私たちの国が本当の唯一の神を掴んでいる。掴んだというのは信じている、自分の神にしているということは、他の国の神は嘘だ。私たちの神が唯一の真理です。だから他の国と対話して真理を求めるということはいらないじゃん。私たちもうすでに持っている、あの人たちはみんな間違っている。だから私たちはその人たちを対話したりするんじゃなくて、この神を押し付ける。ですからこの考え方は、神が唯一である、しかも私たちがその唯一の神を持っているということは、宗教戦争の原因になるんですね。宗教戦争のと分裂の原因になります。他の解釈があります。それはイエス・キリストとたくさんの人の解釈、神は唯一である、だからみんなが兄弟姉妹である。結論は本物、神が唯一であるので、神がクリスチャンだけではなくて、アラブの教、マホメト教とイスラム教、すべての宗教、あるいは宗教のない人、罪人、みんなのお父さんです。この解釈だったら平和を求めるんですね。平和を求める解釈です。神が唯一だから、みんな兄弟姉妹である。だから愛し合って、助け合って、許し合って、譲り合って、分かち合って、仲良く生きることにしましょう。こういうふうに。で、先ほど言ったように、つまり私たちがエゴとゴマの声を聞いて本当の声を聞かない、それは結局は諸悪の根源ですね。じゃあどうすればいいのかと、まず少し前々考えましょう。これについて、はい、それから続けましょう。どうすればいいのでしょうか。それに関して今日の福音を読みましょう。マルコ1章12から15まで、マルコ1章12節から15節まで、これは今日と明日の福音です。はい、お願いします。
誘惑を受ける、それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ガリラヤで伝道を始める。 ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。
ありがとうございます。この最後の言葉を注目しましょう。悔い改めて福音を信じなさい。これはこの間の肺の水曜日、もしも皆さんが肺を受けたならば、多分この言葉を言われたでしょう。改心して福音を信じなさい。ここから出てくる、今の十五節からでした。悔い改めて、つまり改心して福音を信じなさい。ではこれについて考えましょう。悔い改めるということは何かと言いますと、悔い改める、まず認めること、自分の神様に対しても人間に対しても悪いことしたならば、それを素直に認める。でも私たちはあまり認めない。この二つのことをする傾向があります。すなわち正当化することと責任逃れ、正当化と責任逃れ、これが私たちの逃げ道ですね。認めないためなんです。正当化というのは、自分がしていることはそれほど悪くはない。先ほど言ったように、その考え方、その行いを肯定して支持している人がたくさんいますので、だって例えば浮気することは、それはもういろんなところでそれはもう盛んになっているので悪くないはずですよ。ちょっとあれですから、それ自分の都合のいい、自分の悪いことを確認するために、正当化するためにたくさんの意見がありますね。その中から都合のいい意見を掴んでみれば、都合の悪い意見を無視すれば、何もかも正当化できます。これは一つの危険で、もう一つは責任のがある。確かに悪いことです。でも私のせいではなかった、あの人のせいだった、あるいは天気のせいだった、あるいはあなた、いつも言い訳するんですね。自分の責任を、責任逃れ、この二つのことについてもっと誠実に考えた方がいいと思います。ですから悔い改める、まず第一は認めること、二番目は謝る。神に対しても人に対しても、神様に対して謝ることは難しくはない。人間に対して謝るのは難しい。で、言葉にこだわりすぎない、ごめんなさいと言わなくても、そのごめんなさいにそうとする態度を取れば結構だと思います。でも、ごめんなさいと言った方がいいと思います。でも言うんだったら、心からですね。口先だけではなくて、心から言う。ですから悔い改める、まず第一認めること、二番目は謝ること、で三番目、エゴと傲慢、エゴイズムと傲慢の反対行動を取ること。何度も言うことですけど、ですからエゴイズムと傲慢は現在の原因ですので、私たちの心から完全に取り除くことは無理です。いつまでもその悪い行為が残っていると思います。残っているはずです。ただその取り除くことはできないけども、そのエゴイズムと傲慢の反対行動をとって、かなり進歩できると思います。かなり良くなると思います。エゴイズムの反対行動はやはり人が助かるために人に仕えるという姿勢で生きる。 そして自分が、まあ、皆さんの中には大体それほど経済的には困ってないと思いますけれども、でいいことがある、いいことも、おいしいものを食べて、いい日やりて暖かい日やり、それは時々何もない人のことを考えると、なんか自分が窮屈になるんですね。そうしない場合、あなたがいただいていることを喜んで使いなさい。感謝しながら喜んで使いなさい。後ろめたさを感じないで、喜んでおいしいものが、あるいは嬉しいと言って、おいしいものが嬉しいと言って、で感謝して、それを作った人にも神様に対しても感謝して、それは一つ。ところがそれだけではなくて、このようなもののない人が多いですね。やたらその人たちのために本当に祈る、心の中の底から祈るように、この人たちは何も持ってない人たちのために祈る。で深く祈るんだったら、これが分かるんです。その人たちがいかに困っているということが分かるんです。私たちは分かっているつもりですけど、分かってない、困ってないので、その経験してないので、まあ別に、別にじゃない、すごい大変。それは祈ることによって、その人の立場になって、その人の苦しみがより深く分かる。病人のために祈るときにも、この人は、まあ、いかにつらいということを祈りによって分かる。で深く分かっていれば、今度自分がこの人のために何かをしたい、で何ができるのかと、なんとなくその時その時に少し分かると思います。ですから自分で味わって感謝しながら思い、ところが人のために深く祈る、深く祈るんだったら、その人を理解できる、その人の立場になって、いかに困っていることが分かる、いかに困っていることが分かるんだったら、私は何とかしたいんです、何とかしたくなる。で何ができるかとは、なんとなくその時その時にできる。こういうふうにすればいいと思います。ですからそれはエゴイズムの反対行動のため、エゴイズムの解決のために、エゴイズムの反対行動、人が助かるために人に使える姿勢、そして祈る、今言ったこと。今度は傲慢に対して、傲慢に対して何ができるでしょうか。反対行動、傲慢の反対行動は感謝、感謝です。感謝が権利を深めます。謙遜を深めます。感謝は謙遜を深めます。愛されていることは自分の権利ではない、相手からいただくことです。感謝の気持ち。もう一つ、傲慢の反対行動は、人の良いところも見る、人の良いところも見る。そしてもう一つ、人の成功を喜ぶ、人の成功と幸せ、反対、失敗の反対、人の成功を喜ぶ。普通は私たち人の成功を悲願です、ね、主にちょっと自分のレベルでライバルの意識があり得る場合には、人の失敗を望む、人の失敗を喜ぶ、それは傲慢、反対行動。その人の成功を喜ぶ、その人の成功を望む。そうすれば傲慢の反対ことによって、少し謙遜になります。それは悔い改めるんですね。で最後に、悔い改めて福音を信じなさい。 福音は、まあ、いつか言ったようにいろんな説明ができるけれども、一言で言えばみんな兄弟姉妹であり、御父が待っておられる。これは福音、嬉しいだよ、みんなが兄弟姉妹である、だから愛し合いなさい。キリストが言いたかったのはこれです。みんな兄弟姉妹ですので、みんな友達で愛し合いなさい。そして御父が待っておられ、待っておられるというのは今あなた方を愛してくださるので待っておられます。いつでも戻りなさい、神に戻りなさい。あなたを待ち望んでいます、神様は今。そして死ぬ時には待ち望んでいます。あなたは死ぬ時には、あるいはあなたの愛しい人たちが死んだ時には、死に向かって死ぬのではなくて神に向かって死ぬ、神に向かって死ぬ。でイエス・キリストが約束したんです。私は私の家のヨハネの14章だったから、ね、今は覚えてないけども大体は覚えている、暗記してる。私の父の家には住むところはたくさんあります。それを用意するために行ってきます。で用意したら戻ってきて、あなた方を私の元に迎える。あなた方を私の元に迎える、これは死ぬことですね。私があなた方を私の元に迎える。で私の、そうすれば私のいるところにあなた方もいることになる。この意味で待っておられます。これが喜ばしい頼りです。今生きている時には愛し合いなさい、そして死ぬ時には神のもとに、イエス・キリストは自分のもとに迎え、で彼がいるところに私たちもいることになります。これは福音ですね。で最後に福音の私、非常にきれいな言葉はマタイ福音の最後の言葉です。この間言ったと思いますけど、マタイ福音の最後の言葉です。すなわち私は世の終わりまであなた方を、あなた方と共にいる。この言葉、私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この福音を信じなさい。キリストが私たちの問題を解決してくださると約束していません。でもあなたと私たちと共にいる、これは約束です。絶対そうです。でどういうふうにいるかというと、いるというのはこの間言ったことですけども、悩んでいる時には一緒に悩んでください。お前の悲しみを知っている、お前の悲しみを知っているとつぶやきながら一緒に悩んでくださる。いつも一緒、その悲しみの原因である苦しみを解決しないかもしれません。でも一緒に悩んでそばにいる。そしてもう一つ、キリストはただそばに悩むだけではなくて、この悩みを受けているあなたを愛に導いてください。愛に導いてください。この悲しい経験をし ているあなたは、その悲しの経験の結果として、あなたが暗くなって意地悪くなって苦い人になって恨みの塊になる人ではなくて、自分の悲しみを花にするように、自分の悲しみを棘にするのではなくて花にするように、愛に導くように、その苦しみを愛に変えるように、憎しみに変えるのではなくて愛に変えるように、中からつまり愛に導いてください。そしてまた一緒にいて自信を感じさせてください。自分を信じなさいということですよ。キリストがあなたに何かを頼むんだったら、あなたがそれはできる。でも難しいかもしれません。ペトロのように、ペトロに向かって私のところに来なさい、波のはすごい嵐の時に、でも5メートルぐらいですのでできる。キリストが頼むんだったらできるはずです。でペトロができてたけれども、途中で怖くなって疑って沈み始めた。で助けてくださいと言って、でイエス様は手を差し伸べて助けて船に入ったけれども、怒りました。ペトロに対して、なぜ疑ったの、できるはずだったんです、私の手を頼まなくて済んだはずですよ、自分を信じてればできたはずですよ。押されることはない、ただ信じなさい、自分を信じなさい。ですから、いつ誰か言ったように、もしイエス・キリストがその時に頼んだのはハワイまで歩きなさいというのは絶対できなかった。イエス・キリストはそんなことを頼まないんですよ。この5メートルぐらいできる、信じてれば、自分を信じてればできる、自分を信じてなければできない、自分を信じなさい。キリストがあなたの心でこうしなさい、こうした方がいい、こうしなさいというもんだったら、あなたにはできるはずです。自分を信じるようにします。はい、ではもう一度読んでいただきましょう。お願いします。マタイ1:12から15まで。
誘惑を受ける。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ガリラヤで伝道を始める。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。
ありがとうございます。あ、先ほど言い忘れたことですけども、イエス・キリストが世の終わりまでいつも私たちと一緒に、この言葉の価値を感じるのは難しい。キリストがそばにいてもいなくても構わないじゃないですかという気持ちもありますよ。別にそうではない、素晴らしいことですけども、その素晴らしさを理解できるのは恵みです。どうやってそれを、その価値を大切にすることができるかというと、 4S です。キリストを知る、好きになる、従う、知らせる、こういうふうにすればこの大切さが分かる。キリストを知る、今のように、あるいは聖書を自分で読んで、あるいは良い本を読んで、 考えて黙想して祈って人を知る好きになるキリストを愛する人ともなる種ともなるし友達になる種コンタクトを取ってキリストと一緒にいるということをキリストを好き、知る好きになる従う従うキリストのように生きるようにしてキリストと共にキリストのようにそして知らせるいい行いを持ってキリストを明かしするそしてできれば言葉でも知らせるこの4Sをすればキリストがそばにいてくださることがいかにありがたいことだという恵みをいただくと思います。はい、では少し考えましょう。それでは次に参りましょう。これは今日で終わらない長い話ですけども大切なことだと思います。ヨハネの一章1から14まで、ヨハネの1から14まで、これはこの福音はクリスマスイブのではなくてクリスマスの日の福音です。はい、読んでいただきましょう。
言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは死の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
ありがとうございます。これは難しい話ですけれども、まあ大切だと思います。これはヨハネ福音書のイントロダクションですね。イントロですね、前書き、福音の前書きです。マタイとルカはイントロダクションとしては で、幼子イエス様のナレーションを書きますね。どういうふうに生まれたヨセフなので。ヨハネは一番最後に福音を書いたので、それはもう書いてあるので、それについて何も触れない。ただ、このイントロダクションを書いたんですね。マルコ福音者はイントロダクションなしにストレートでイエス・キリストが洗礼を受けた時から福音を始めます。イントロなしに直接に。でもこのイントロダクションはヨハネの今朗読されたところです。何を言わんとしているかというと、キリストが死んでから復活してご昇天で、この初代教会がキリストの言葉をまとめて整理しようと思って神学のあれを、そのまとめていましたね。ところがいろんな問題とぶつかるんですね。キリストがいたから信じるかも、ちょっと待って、これは何ですか、どうしてこれちょっと矛盾みたい、どうなってるのかなと。それに対していろんな説明が出たんですね。この説明はこれです。ところがその説明はキリストの言葉に合わない。その説明は納得できるかもしれませんけども、キリストの教えとは違う、いくつかがありました。それをヨハネ福音、この福音で、このイントロダクションで確認したいんです。キリストが教えたことはこれです、これです。その説明はヨハネにも分かりません。でもキリストが教えたのはこれです。あの人たちが説明していることはキリストの教えとは違う、これを確認したいですね。はい、ではこれを今度始めましょう。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。大変な言葉ですね。はじめにという言葉は旧約聖書のはじめにという言葉で始めますね。はじめにで、言いたいのはどういうふうに、まあ、ダーウィンとかいろんな意見がありますので、ビッグバンのことがありますので、私たちはでも聖書が言いたいのは、存在するものが存在し始める前に神がいた。ですからビッグバンということは始まりだと言っても、そのビッグバンの前に何があったんですか。神、その意味ですね。全てをの創造者、どういうふうに創造したかというと、聖書には創世記には詳しく書いてありますけども、それはもうシンボルに過ぎないんです。その通りではないんですよ。はい、はじめに言葉があって、言葉、この言葉は文句ですね。イエス・キリスト、神の子、言葉で、言葉はギリシア語でロゴスという、ロゴス、ロゴスという言葉は、という概念は、ギリシア哲学とギリシアの文化にはすごい複雑で、でっかい言葉ですけれども、その意味でヨハネはその意味でロゴスという言葉を使っていないと言われています。いろんな意見がありますこれに対してけれども、大体の専門家たちはそのギリシア文学のロゴス、その哲学的な概念はこれではないんです。イエスはヨハネがこの意味でロゴスを使う言葉、つまりキリストは神の言葉です。言葉は自分を表すんですね。自分を表す。音語は神の現れ、神の現れ。イエス・キリストがいつか何回も言ったんです。私を見る人は神を見ている。 私を見る人は神を見る。つまりキリストは神の現れ、神の言葉だけではなくて、神のメッセージだけではなくて、神のメッセージであるし、そして私を見る人は神を見る。神の自己紹介、神の自己紹介はイエス・キリストです。しかも言葉という言葉という、いいですか、一つの問題があったんです。言葉について、恩師が恩子を作ったので、お父は恩子より上で、恩子は神の子に過ぎない、神ではない。神は恩父で、恩子は神の子作ったから。でもヨハネとミナヤ、作ったのではなくて生まれた言葉、イエス・キリスト、恩子は神に作られたのではなくて神から生まれた。そのために言葉ということです。というのは、私たちはある言葉は普通の会話では言葉を作るんですね。言葉を使ってある。でも本当に深い言葉があります。例えばあのおばあちゃんが亡くなられた旦那様のお墓の前にじっと立って、長く一人でみんな外で待ってましたけども、彼女は長く静かな声で一つの言葉を繰り返してたんです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。その言葉、その言葉は彼女がそこに思い考えて作った言った言葉じゃなくて、自分の60何年間の結婚生活から自然に生まれた言葉です。生まれ、作ったものではなくて出てきた、出てきた。その意味でキリストが言葉です。イエスが言葉、御子は言葉です。御父は作ったのではなくて中から生まれた、自然に生まれたということですね。続けました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、神であった。これは初めキリストがいた時には、あの死の前に自分自身について言ったんですね。私は神ですけれども、弟子たちなどは神の子と思っていた。でも神、神ということはあんまり、でもこの時にはもうキリストが復活して数年経ってから、かなり経ってから、この言葉がはっきりと言うんですね。神であった、というのは一つの、一つの異端はこれでした。神は御父で、でイエス・キリストは神の子、でも神ではない。でヨハネ福音書は違います。神であった、神の子だけではなくて神であった。どういうふうにそれは説明しない。ここにはヨハネは説明するつもりではない、確認する。キリストが教えてくださったのはこれです。どういうふうになっているのか、それは私よくわからない、自分でもよくわからない。でもキリストは神である。というのは私たちもそうですけども、あの時のユダヤ人たちはこの疑問が、どうして人間であるイエス・キリストは神であると言えるんでしょうか。これは矛盾ですよ、矛盾です。だからその矛盾を避けるためには、ある人がこう言ってたんです。神の子に過ぎない、 神の子に過ぎない。神ではない。神の子。で、ここでヨハネは違います。神である。他の異端もあったんです。確かにイエス・キリストは神であった。でも人間ではなかった。まことの人間ではなかった。人間の仮面をかぶっていた神です。本当は、キリストはもう神で全部わかってる。ただ人間の仮面みたいをかぶっている。それも違います。ヨハネは違います。14節に終わりに今どうしたら、言葉は人間となった。14節、言葉は肉となった。肉というのは精神的な人間ではなくて、肉と骨のある普通の人間。言葉は人間となって私たちの間に宿られた。宿られたという言葉はテントを張ったという意味だそうです。ユダヤ人たちよく言ったり来たりしてたので、自分の国がなかったのでエジプトから来ていつもテントを張っていてた。イエス・キリストはただ私たちのところに来て挨拶に来て、あるいは観光客として来たのではなくて、テントを張って私たちの一つのメンバーとして一緒に生きることになった。間に宿られる。ですから誠の人間、誠の神、これを確認する。ヨハネ、このイエス・キリストは誠の人間であり誠の神である。その矛盾したようなことはどういうふうに説明しできるかというか、それは知らない。彼は知らない。将来の手神学者たちに任せます。それらの神学たちもわからない。私たちもよくわからないけれども、これはクリストが教えたことです。誠の人間、誠の神。はい、もう一つの予告だけで、時間の関係でもう一つの異端がありました。この、状態はこれ。神は良い方なのに、なぜこの世の中に悪があるでしょうか。なぜ悪がある。物理的な悪、例えば地震とか津波とか、そして精神的な悪、罪。なぜ人間はこんなエゴイズムと傲慢に従って悪いことをする。神がいい方なのに、どうして悪が存在するんですか。極めて難しい問題ですから。それに対してある人たちはこう言ったんです。簡単ですよ。二元論。つまり良いものを作ったのは神で、悪を作ったのが悪魔です。以上、問題解決です。二元論。悪を作ったのは悪魔。だから神の責任ではない。良いことを作ったのは神。それで解決。それに対してヨハネは違います。ここに、三節、万物は言葉によってなる。言葉によらずになったものは何一つなかった。二元論なし。全ては神から生まれる。じゃあなぜ悪があるんですか。それは来週それについて少し考えましょう。はい、少し考えましょう。あ、じゃあ最初だけ、一節から五節まで、一節から五節までだけ。
言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに 初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
はい、ありがとうございます。少し考えましょう。それでは、アベマリア語を唱えましょう。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時も、お祈りください。父と子と聖霊の皆によって。疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。あ、来週どうぞ。
ありがとうございました。